グリム童話の部屋。この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りします。こんにちは、藤田のぞみです。この番組は小沢敏夫役、寛役、グリム童話、子供と家庭のメリ編集から選んだお話をお届けします。では早速、グリム童話の部屋に入っていきましょう。森のおばあさん。ある時、貧しいお手伝いさんがご主人たちと一緒に車に乗って大きな森の中を走っていきました。森の真ん中まで来ると、藪の中から盗賊たちが出てきて手当たり次第に殺しました。みんな死んでしまいましたが、いち早く車から飛び降りて木の陰に身を隠したお手伝いさんだけが生き残りました。盗賊たちが獲物を持って引き上げていくと、お手伝いさんは木の陰から出てきて悲惨な有様を見て激しく泣き始めました。
まあ情けないこと、私一体どうしたらいいんでしょう。森の中をどこへ行ったらいいかわからないわ。家なんか一軒もないし、ここで飢え死にしなければならないのかしら。
娘はあちこち歩き回って道を探しましたけれども、道らしいものは一つも見つかりません。そのうちに辺りは暗くなりました。そこで娘は木の下に腰を下ろして、すべてを神様にお任せして、もう何が起きても構わないから、このままここにじっと座ってどこにも行くまいと思いました。しばらくそこに座っていると、白い小鳩が小さな金の鍵をくちばしにくわえて飛んできました。そうして鍵を娘の手の中に置いて言いました。あそこに大きな木が見えるでしょう。あの木に小さな錠がついています。それをこの鍵で開けてごらんなさい。ごちそうがたくさんあるから、もうひもじい思いはしなくて済みますよ。娘はその木のところへ行き、錠を開けました。すると小さな深い皿にミルクが入っていて、砕いてミルクにつけて食べる白パンもそばにありました。それで娘はお腹いっぱい食べることができました。満腹になると娘は言いました。
うちでは面取りが飛び上がって泊まり木に泊まる時間だわ。私は眠くなってしまった。私のベッドで寝られればいいのにな。
すると小鳩がまた飛んできました。くちばしには別の金の鍵をくわえていました。それを娘の手の中に置くと言いました。あの木を開けてごらんなさい。ベッドがありますよ。娘はその木を開けてみました。すると美しい柔らかいベッドがありました。そこで神様に夜の間中守ってくださいとお祈りして、 ベッドに横になって眠りました。次の朝、コバトがまたやってきました。今度も小さな鍵をくわえてきて言いました。あそこの木を開けてごらんなさい。着るものがありますよ。娘が木を開けてみると、金や宝石を散りばめた着物が出てきました。それはどんな王女様だって持っていないような素晴らしい着物でした。こうやってしばらくの間、娘は暮らしました。毎日小鳩がやってきて、必要なものを何でも整えてくれました。それは静かないい暮らしでした。ところがある時、小鳩が来て言いました。あなたにしてもらいたいことがあるんだけど。娘は、心から喜んでしてあげるわと答えました。すると小鳩はこう言いました。私があなたをある小さな家へ連れて行きますから、そこへ行ったら家の中へ入ってください。家の真ん中のかまどの脇におばあさんが一人座っていて挨拶をするでしょう。けれども決して返事をしてはいけません。おばあさんはいろんなことをするでしょうけれど、一言も答えないでおばあさんの右側の方へ行ってください。そこに扉があるからそれを開けるんです。すると小さな部屋があります。その部屋のテーブルの上にいろいろな種類の指輪が山ほど積み上げられています。その中にはキラキラ光る宝石のついた豪華な指輪もあります。でもそれには手をつけないで、その中にあるはずの質素な指輪を探し出してください。そしてそれをできるだけ早く私のところへ持ってきてもらいたいのです。娘はその小さな家へ出かけていきました。扉を開けると中におばあさんが一人座っていて、娘を見ると目を丸くして驚いて言いました。
こんにちは娘さん。
けれども娘は一言も返事をせず、右側の扉の方へ向かっていきました。
なんだい、どこへ行くんだい
とおばあさんは叫んで、娘の上着をつかんで引き止めようとしました。
ここは私の家だよ。私が頼まなけりゃ誰もそこへ入っちゃいけないんだ。
それでも娘は一言も答えず、おばあさんの手を振り払って奥の小部屋へどんどん入っていきました。するとテーブルの上には指輪が山ほど積み上げられてありました。それは目の前でキラキラピカピカ光りました。けれども娘はその指輪の山をひっくり返して粗末な指輪を探しました。なかなか見つかりません。娘は探しながら、おばあさんがこっそりあちらへ行って鳥かごを手に取って外へ持ち出そうとしているのに気がつきました。娘はおばあさんを追って行って、その手から鳥かごを奪い取り持ち上げて中を見ました。すると鳥が一羽いて、その鳥が くちばしに粗末な指輪をくわえているではありませんか。娘は大喜びして指輪を持って家を飛び出しました。そしてあの白い小鳩が指輪を取りに来るだろうと思いました。ところが小鳩は来ません。娘は木に寄りかかって小鳩の来るのを待っていました。そうやって寄りかかっているうちに、なんだか木が柔らかくしなり始めたような気がしました。そして枝を下ろし始めました。そして枝が娘に絡みついたかと思うと、あっという間に2本の腕になり、娘が振り向くと木が美しい若者になっていました。若者が娘を抱きしめて心からキスして言いました。君が僕を救ってくれたんだ。あのおばあさんは魔女で、僕はあの魔女に木に変身させられていたのだ。そして毎日 2,3 時間だけ白い鳩になっていた。魔女がこの指輪を持っている間は、僕は人間の姿に戻ることはできなかったのだ。若者の家来も馬もこの時一緒に魔法から解き放されて、若者のそばに立っていました。もう木はなくなりました。それから二人は若者の王国へ帰っていきました。というのは、若者はある王様の王子だったのです。二人はそこで結婚して幸せに暮らしました。いかがでしたか。今回お届けしたのは森のおばあさんというお話でした。なんともむごい物語の始まりでしたが、不思議なことがたくさん起こって、最後にはハッピーエンドというふうに言えるお話でした。魔女が出てきますけれども、グリム童話の中では良い魔女と表現されることと悪い魔女と表現されることがあるんですが、物語の中ではっきりと魔女と書かれる場合は悪い魔女であることが多いそうです。この他の物語、これまでお聞かせしてきたお話、これからお聞かせするお話、ちょっと注意して聞いていただくとどちらなんだろうということがわかるかもしれません。ぜひそういったところにも注目して聞いてみてください。今回は小沢敏夫役、寛役、グリム童話、子供と家庭のメルヘン集から森のおばあさんをお届けしました。次はどんなお話でしょうか。どうぞお楽しみに。グリム童話の部屋、この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りしました。遊びが学び、毎日が育ち。私立幼稚園ではそれぞれの園の特色を生かし、子どもたちが心豊かにすくすくと育つことができる環境の中、保育を行っています。一人一人の個性を大切に、たくさんの愛情を受けて育つ子どもたちは夢と可能性で満ち溢れています。魅力いっぱいの私立幼稚園、皆様のご入園をお待ちしています。三田市私立幼稚園連合会。